都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康です。よろしくお願いします。
はい、
はい、
ね、今日も都市ミナティやってきまーす、は
い
は
い、
やってい
きましょう。体調悪いんですよ、ものすごい僕今。
そうですね、う
ん、この前も家来てもらったのに一本も取らずに、うん、追い返すっていうことをやっちゃって、
まあ、一週間前ぐらいかな。
あ、そうそうそう、
長引いてますよね。
本当にすいませんね。
非常に。
もう8月に風邪ひいて11月にまた引いてんすよ。新しいの引き返してんすよ、うん、でもダメだなと思って体が。
そうね、もう年だからね、うん、結構
年とかじゃないと思いますけどね、
うん、いや、もう認めないとそろそろ。
でも分かるんですよ、理由って、うん、この体調壊したのって、うん、例えばですけれども、まあ、ちょっと急に寒くなってきた、
まあ、季節変わり目ね、
季節の変わり目とかもありますし、うん、まあ、ちょっと忙しくなってきてとかね、不規則な生活を送っているからちょっと体を壊しているとか言われますけど、まあね、僕分かってるんですよ、ちゃんと、うん、
あ、理由が、うん、明確にある
の。そうそうそうそう、う
ん、何、
ゴンボだね。
ちょっと待って、全然聞いたことがない、言葉を 聞かされたけど、
俺ゴンボダレだなと思ってるんですよね。
え、
キョンさんとかは体壊すときやっぱりですか、
うん、
ずっと睡眠とってないとか、
うん、まあそうね、うん、あと、まあ、何、人混みって、
ああ、はい、映、はい、されるとかね、あるあるあるある。俺はゴンボダレ
だからそれ並列に並べていいようなもの
な。俺ゴンボ
ダレなんですよね。全然聞いたことない。あれ、え、新しい、それはなんか病気とかじゃない、
ね、いや、妖怪、妖怪ゴンボダネっていう妖怪がいるんですけど。
なんすか、ゴンボダネ。
これね、岐阜県とか長野県などで、はあ、まあ、出てたというような、まあ、妖怪というか付き物なんですけれども、
うん、
まあ、その付き物に疲れると、うん、他のものに対して激しい、まあ、恨みを持って睨むと、その相手は立ちどころに発熱して頭痛を訴えて、うん、やがては精神異常を引き起こすというような妖怪なんですよ。要は取り憑かれた人がどうにかなるんじゃなくて、うん、取り憑かれた人が恨んだ人がどうにかなるっていう特殊能力を得るという
一個、
そう、うんうん、っていう妖怪がゴンボダネっていうんですよ。
ということは、うん、あなたがゴンボダネに疲れた人に、うんうん、睨まれてるってこと。
そうそうそう。で、こういう話があるんですよ。昔ですね、うん、美濃、
うん、
だから、岐阜県か、
土地ね、美濃ね、うん、
岐阜県のある村にゴンボダネに取り憑かれた女がいたと、
うん、
でその夫が女房の怒りに触れるとたちまちに病人になってしまうというような、
うん、
まあ、話があったんですね。ゴンボダネに取り憑かれた、はいはいはい、まあ、女性の旦那を恨んで夫がおかしくなるっていうような話なんですけれども、
うんうん、
これ丸々そうじゃねえかっていう話があって、そうそう、うん、奥さんと喧嘩した次の日に体壊したんですよ、
うん、
ゴンボダネじゃんと思って、
ちょっと待って、整理して、そのなんでそうなったの。
だから奥さんがゴンボダネに取り憑かれて、
取り憑かれてたの、
取り憑かれてて、うん、そうとしか思えないもん。次の日体壊したから、うん、次の日体壊したから、うん、だからゴンボダネでしょ完全に思ったんですよ、
うん、
喧嘩してるって。その後すぐ体壊した時に、
うん、
ゴンボダネじゃねって、
あ、
頭にふっと浮かんでて、で、ここでやろうと思ったんですよ。で、やったんですよ。何か。
いや、別に、一言も悪いことは言ってないけど。
ゴンボダネでもそんなに有名な妖怪じゃないか、もしかしたら知らない人が多いかもしれないですけど、まあ、
そうですね、はいはい。まあまあ、そういう、じゃ疑いもあると。
そうなんですよ。
じゃあ、まだ、まだ、その理論でいくと、うん、まだあなた、ちょっと、恨まれてるとか。
確かに、なんかその大阪名古屋行こうって
言
った
じゃない
ですか、
うん、
僕らね、
うん、
12月の23行こうと思ってるって言ってて、ああ、僕全く協力してないんですよ。
どういうことですか。え、
例えばですけど車行くときにね、車一つ取るなり、ね、宿泊どこをするなり、
うん、
飯何食べるなり、うん、俺何も決めてないんですよ、
うん、そうだね、
奥さんと岸本さん全部やってるでしょ、
うんうん、
で、なんだあっちの 何に入るとか、会場とか。
会場ね。
そうそう。全部何もやってないじゃないですか。
やってないや
つ。二人全部やってるじゃないですか、うんうん。その恨みもあると思うんですよね。お前何もやってねえなっつって。学生偉そうだなっつって。粘ってんなっつって。決まったじゃねえわみたいなことね、多分思ってると思うんですよね。
あ、それ、それで言うと、はい、大丈夫ですよ。そうだと思ってたから。絶対やんねえだろうなと思った。
あ、やる前から？
うん。全然そこに期待は全然してないから、全然大丈夫ですよ。そこはね。俺の方は。わかんない。奥さん側は知らないけども。
今まで全部何もやってないから、
ね、うん、そうだよね、うん。だからそこじゃないと思うな。他の部分で恨み買ってんじゃないですか。
寝るときにキスするからかな。
いや、違うと思います。
優しいキスするからかな。
まあちょっとあれなんじゃないですか。あのね。いろいろ、最近メディアも出てるし、いろいろ恨まれることも増えてくるんじゃないですか。
あ、かもしんないな。
だから。
まあまあまあね。う
ん、まあ何か原因かわかんないと、
うんうん。そうそう。かもしんないなっていう。
はい。
話。
皆さんも気をつけて、ゴンボ、ゴンボだね。
ゴンボだね。
はい。
はい。話です。
さあ。
さっさっさ、続きまして、まあ本編。
何ですか、今日は。
本編、うん、僕なんか、だからオカルト話とかまたいろいろ、あれやろうと思ったんですよ。オカルト、27、
はい、
うん、最近やってなくて、でも、うん、あの年末って結構、
うん、
なんていうんですかね、その年末までにお届けしようと思ってるのか分かんないけど、世界各国からいろんな情報入ってくるじゃないですか。
まあそうだね、
年末って毎年毎年、
うんうん、それはそうかもしれない。
例えばなんか中国の東部のね、うん、なんていうんですか、
東部って東って
、あ、違う違う違う、中国で、
うん、
頭、頭部。
あ、頭部、
うん、うん。頭部の移植が成功したとかね。はいはいはい、ああいう話とか。なんかもともと、どっかヨーロッパ、ロシアかな、ヨーロッパ系の、もっと金持ちがいて、うん、そいつが頭部を移植するって言ってたんですけど、
うん、
100% 成功するんじゃねえんだって知って、
うん、
激怒りして、やめて中国になったじゃないですか。
うん、
でそういう話とか。
プンプン丸ですよ。はい。どうぞ。
そういう話を、うん、しようかなって思ってたんですけど、うんうん、ちょっとそれよりもね、ちょっといい話が。
入ったの？
入ったんで、ちょっとその話をしようかなと思いまして。
じゃあ、27ではないけど。
やんない。
うん。うん、もうそれは。
やんないっす。
捨てて。
はい。教えて都市伝説。
はい。
はい。あの、話していこと話すっていう。
まあそうですね。
シンプルなやつ。
だいぶ都合いいコーナーになっちゃいましたね。
そうそう。うん、前回が怖い家庭に行ったよって話だったんですけど、
はい、
最近よくね、家から出てまして、
うん、
僕それが風邪の原因じゃないかなと思ってるんですけど。
まあそれもあるでしょうね。うん、おそらく。
事務所の先輩である、まあ、中澤武さん、
うん、
あの緊急検証でも僕らお世話になってますし、
うん、
まあ、本人は NHK のねドラマの脚本書かれたりだとか、うん、まあいろいろ特撮系の脚本書かれたりとかすごい活躍してますけれども、
うん、
その中澤武さんと遊びに行ったんですよ、うん、
はい、ね最近結構ね、
そうそう、
仲良くしてもらって
もらってて、
うん、
池袋で、
うん、
あの百貨店の中に、
うん、
なんかね、あの、少女革命ウテナっていう、
うん、
あの、アニメ、
はいはい、
漫画原作かな、漫画原作のアニメがあって、うん、それのウテナ展っていうのが、なんか20年ぶりにやるみたいな、終わって。
あ、もうそんな経ってんだ。
なんです
って。20年も経ってんだ。
うん、20年経ってると。で、20年経って、まあ、初めてやりますみたいな感じだったんですよ。
うん
うん、で、その作者曰く、まあ、20年経って終わって、てるもをアニメというか漫画なのに、うん、こうやって愛され続けていることを私は嬉しく思っておりますみたいな感じ
の、すごいよね、
そうそう、すごいんですよ、
うんうん、
でそれに行きたいってなって、
うん、
で僕自身もうそんな見たことなくて、
うん、
あの歌しか覚えてなかったんですよ。
だって結構ちっちゃい頃じゃない？
そうですよ、
ね、
9つ
そうだよね、
うん
うん、
ですよ。でなんかそのちょっと覚えてるけど見た方があるけれども、う
ん、なんとなくあるよ、う
ん、で中澤さんは特撮系とかオカルト系を呼ぶ友達はたくさんいるんですって。
うん、
だけどもウテナとか、
うん、
そういうことに関してだともう全然誰も呼べないと。
そういうことに関してて
呼べないと、
うん、
なんかアニメとか、
うん、
こと漫画とかに関して呼ぶ人いないから、
うん、
誰呼ぼうってなった時に僕何でも行けますよって言ってたんで、うん、じゃあ早瀬君だったらっていうことで、
うん、結構前からオールマイティーだから、
うん、そうそう、呼ばれてて何でも楽しめるから、
うん、
で行かしてもらったんですよ、
うん、
ほんで行って、まあ、ウテナ店行ってあれすごいっすよね、あの話とか聞くと、なんかその、
うん、中澤さんストーリーの話ね、
そうそう、ストーリーを僕ずっと横でこういう話なんです、こういう話なんですっていうのを解説入れてもらいながらちょっと楽しんでたんですよ、
うんうんうん、
あれものすげえ話なんですね、ほんまは。
結構難しい内容、
うん、なんかウテナちゃんっていう子がいて、
うん、
あのピンク髪の
うんうん、
中学2年生の子がいるんですよ。でその子が幼少期の頃に、
うん、
あの困ったところを王子様に助けてもらったと、
うんうんうん、
で普通の女の子だったら、王子様とまた会いたいとか、
うん
うん、付き合いたいと思うんですけど、王子様になりたいと思うんですって。
ああ、そうかそうか、
そう、男性憧れ、
そうだ、そんな、うんうん、感じだったかも、う
ん、なんですよ、うんうん、だから学校入るんですけど、
うんうんうん、
あのスカートじゃなくてスパッツ履いてるんですね、
うんうんうん
うん、でスパッツ履いて男性らしく振る舞うんですよ。
スパッツってあの王子様風のやつ？
いや違う、王子様風じゃない、スポーツ選手が履くような、スポーツ選手の、うん、そうそう、陸上選手が履くようなやつ、うんうん、ボルトとかが履くようなやつ、
ツ
ッとした
短いやつ、
うん、そうそうそうそう、うんうん、をスパッツを履いて投稿するんですよ、
うんうんうん、
でそこではあの、まあ、ざっくりしてるんですけど、世界を革命する力を得れる、得れるっていうか、まあ、世界を革命する力を得ることができるなんか闘技場があって、そこでチャンピオンになったら、
うん、
もう革命する力が手に入るんですって。何かは分かんないワンピースと一緒、
ざっくりしてんな、
ワンピースと一緒、分かんない、あの世界を革命する力を手に入れることができるんですって、優勝すればチャンピオンになればね、うん、でそこでその女の子は頑張って勝ち抜いていくって話なんですって。
うんうん、うん、
で
バトルものだよね。
そう
そうだよね、
そうそうそうそう、
なんか、うん、戦ってんのは覚えてる
な。そうなんですよ、
うん、
でなんか連戦連勝なんですって、ウテナちゃんは。
あ、強いんだもん、
そうそう、
そもそも強いんだ
よ、そうそう、強いんですって、うん、ウテナちゃんはね、うん、ものすごい強くって、で連戦連勝なんですけど、彼女に初めて、まあ、敗北、
うん、
それがカンガルーなんですって。
は？
いや俺もはって言いましたよ、
うん、
学園に迷い込んできたカンガルーなんですって。
は
あ、カンガルーがウテナを KO するんですって。
カンガルーは、
うん、
その魔法カンガルーみたいなことじゃなくて、
カンガルー
野生のカンガルー、
強い、ただのカンガルー、
まあ、カンガルー強いけどね、
まあ、まあ強いですけど、うん、
喧嘩すれば、
うん、で、うん、ウテナを倒しちゃうんですって、
うん、
そしたら先輩である誰々さんっていうものすごい男前の髪長い真ん中上げの子いるんですけど、
うん、
そいつがカンガルー倒すんですって、
うん、
そしたらウテナは初めて、もしかしたらあの時助けてくれた王子様はこの人かもしれないみたいな、恋心みたいな芽生えるみたいな、
うん、
っていう話なんです。
カンガルーを経営して
倒してくれたみたいな、むちゃくちゃじゃないですか、
うん、
でしかも今じゃ考えられないですけど、なんか主役のウテナちゃん、
うん、
不倫するんですって。
ほうほうほう、
うん
うん、
なんかアキオさんっていう、
うん、
一番最後の敵がいるんですけど、
うん、
婚約者がいるんですけど、
うん、
婚約者のがいる身でありながらものすごい女性行くんですって、
うん、
でその中にウテナちゃんがいてて、
はいはい、
で主人公なのに不倫しちゃう、
うん
うん、でなおかつダブル主役みたいな感じで、うん、もう一人いるんですよ、
うん、
メガネの色黒の、
はいはい、俺その子のイメージすごいあるなんか、
うんうん、その子はお兄ちゃんと近親相関しちゃうとかなんですって話が。で
面白い、
うん、そういう描写もあるんですって、
うんうん
うん、だから当時としてはものすごい盛り上がったというか、オタクたちの中ではものすごい盛り上がった、うんうん、アニメ
なんですって。
でそれが、まあ、20周年たった、20年経ったから、またやりましょうかってなって、うん、なったっていう回なんですよ。でそれをずっと横で聞いてて、
うん
うん、でもそれよりも中澤さんを周りの人がすげえ見てるんですよ、
うん、
なんだこいつみたいな感じで、
まあ、それはその格好の話かな。
そうそうそうそう、格好が、そうそう、格好がね、うん、動く待ち合わせ場所っつって頭にいろいろね、なんかかぶり物まし、うん、調べていただければ、そうそうそうそう、すぐ出てくる。髪って言うなよ、
いやもう髪以外言いようないだろ
あれですよ、四角あるでしょ、
うん、
紙で作った四角があって、それ被ったみたいな。
わかんねえわ。よりわかんなくしてるわ。
いや、まあまあ、その人ずっと見てた。
ね、新宿とかによくいるサンドイッチマンのね、
はいはい、
広告、
うん、そうそう、
被ってる人みたいな感じ、
うん、なんですよ、
うん。
みんな見られてて。でもそれも結構楽しかったですよ。
でも解説いるのはいいよね、うん、
ちょっと見たくなった、本当にむちゃくちゃ詳しいですよ、うん、これ第何話何話でみたいな、
うーん、
で何章のみたいな、なんか 1,2,3、うんうん、あるんですって、
うん
うん、1がウテナが戦っていく、
うん、
2がなんか今まで戦ってなかったモブキャラが敵として出てくるんですって、
うんうん、
でもすげえ弱いから全員ぶっ倒していくみたいな、
うん、
で3が高校生って言ってたかな、
あ、そんなになんかあんだ、シーズンいくつみたいな感じで、
39話って言ってました、アニメは全部で見たくなったなって話があって、 ほんでその後ちょっと時間空いたんで、うん、ちょっとブックオフ行きましょうかってなったんですよ、うん、ここからが本題なんですけど僕実は、
ああ今のはじゃあまあ、うん、その日の流れというか、ね、の流れ
で、
う
ん、中澤さんと行きましょうかってなってブックオフ行くのも理由があって、うん、自分が出した本っていうのがブックオフに並んでるかどうかっていうのを確認するんですって。
ああ、そうなんだ、
うん、わし立派だなと思って、
うんうん
うん、要は新刊でも中古版でもいいですけど自分の本が流通
しているのが
そうそうどうかっていうのを見るみたいな、うんうん、たまたま行った時はなかったんですよ、うん、あないか、まあ、もっと頑張らないとなみたいな話をしていて、うん、いやいやむちゃむちゃ頑張ってんけどなみたいな、こっちからしたらね近くから見ると思ってるんですけど、そしたらあの DVD 見ようかってなって次、うん、本じゃなくてね、でなんかそのいろいろ我々の DVD とかわーっと見てて、うん、で CD の方流れていったら、うん、中澤さんと僕二人でいるんですけど、まさかの中澤さんじゃなくて俺の方に話しかけてくる人がいて一人、
うんうん、
男の人 で、
うん、
で若いですよ見た目ね、スーツ着てて20代前半ぐらいの人で、ちょっとなんかあの芋っぽい感じ、どっかの出身なんかなみたいな、
まだあんまり垢抜け切れてない感じの人がい
て、うん、CD 好きなんですかって聞いてくる。
うん、
CD 好きって何
ね、俺も、その聞き方はされたことないな。
円盤好きですかって言ったと思うじゃないですか。
うん。
それ DVD とかの。
CD ってね、ね
うん。ものだから、
うん。そのアーティストとかを言ってくるなら、まあ全然あるよね。
そうそう、うん、うん。音楽好きなんですかとか、その映画好きなんですか分かるんですけど、CD 好きなんですかって聞いてきて。
うんうん、
はと思って。
うん。
CD に対して別にそういう
思い入れないよね、
はないですって言ったんですよ。
カラスよけぐらいだよね、
うん、でふっと見たらまあ若い男の子だし、うん、なんだろうと思って、そしたら中澤さんの方をふっと見たら絡まれてるなって気づいたのかずっと笑ってるんですよ、
うん、あ中澤さんが、
中澤さんは、でもなんかまあおかしな人じゃないから別にね、こっちをなんかちょっと遊んでやろうみたいな、おかしな二人だから、
あの悪乗りしてる感じじゃないってことね、
そうそう、普通に話しかけてきてるだけだから、まあまあじゃあ話しようかなと思って、うん、なんか好きなアーティストとかいるんですかって言われて、
うん、あ、え、まず続くんだ、
続くんですよ、うんうん、結構話しましたよ、
うん、
10分ぐらい話した、
うん
うん、好きなアーティストとかいるんですかって言われて、
うん、
いますよって言って、
最初にそっち聞くけどね、まあ、普通
誰好きなんですかって言われて、うん、ちょっと古いんだ、知らないかもしれないですって言って、
うん、
あでも僕も古いの好きなんで、
うん、
あ本当ですか、あ僕はあの安全地帯がすごい好きですって言って答えたんですよ、うん、そしたら、うん、ちょっと知らないですねって言われて、
うん、
あまあまあまあ若い知らんだろうなと思って、何好きなんですかって言ったらスキマスイッチって言ってて、
うん、
全力少年が好きですって言って、古いってまあまあ確かに、まあ、そうか世代が違うから
ちょっと古いの意味が違う感じだよね、そうそうそう
そ世代が、ね、うん、僕からしたらまあまだ新婦じゃないですか、まあまあ、ね、そうそうそう、僕らからしたら、
うんうん
うん、だから、まあ、スキマスイッチです全力少年つって、うん、あの歌詞がいいんですよねつって、うん、今褒めるなと思ったんですけど、
いやいいでしょ別にそれはそれはいいでしょ、いつだって いつ褒めたっていいだろう、ね、そんなの、
でお仕事なんかやられてるんですかって言われて、うん、やってますよ、
うん、
こっち出身ですかって言われて、
うん、すごい質問攻めだ
な、違いますよって言って、うん、どこなんですか、なんで言わなきゃいけないんですか、
ね、
って返して、
うん、
ああそうですよね、僕はどこどこなんですよ、ちょっと忘れちゃったんですけど、どこどこなんですよ、
うん、
で池袋に最近住み始めてね、
すげえ普通に話してん
な、そうで、うん、ここらよく来るんですよ、あそうですか、うん、池袋よく来られるんですか、いやもうあんまり来ないですね、そうですか、
うん、
お仕事何されてるんですか、あ一応、まあ、テレビの裏方とかやらせてもらってます普段はって言って、ああそうですか、初めて会ったなって言われて、
うん、
そこら辺で中澤さんがスーッと入ってこられて、
うん、
すごいいでたちをされてますねって言われてて、
え中澤さんもその話しかけられたの、その子に、
いやあの中澤さんがスーッともうそろそろかわいそうかなと思って、
ああもうずっと見てるの、
助けようとして入ってこられたら次中澤さんの方もやっぱ行っちゃって、
うん、
すごいいでたちされてますね、
巻き込まれちゃったんだよ、
うん、あそうですかみたいな、うん、何されてるんですか、
うん、
池袋行くんですかみたいな、うん、いや来ないです、
同じ流れだ、
でも小説書いてます、ああそりゃすごいな、ご飯食べ行きませんか、
うーそ、うん、超怖え、ナンパ
で、テンションこんな感じなんですよ、うん、すごい、なんかちょっといろいろ話聞きたいからご飯とかどうですか、僕そういう好きなんです、うんね、とか、
初めて会いましたとかね、そういうことで、
いやもうずっとこんな感じ、うん、そうですか、ご飯行きませんか、
はあ、怖、は
あ、いやいやいや、なんで行かなきゃいけないですかって別に知らんやつと、
うん、
そうですか、あこの後どこ行くんですか、
うん、
いや別になんかどっかブラッとしようと思ってます、そうですか、ご飯行きませんか、だから
絶対言うと思った今俺、
何こいつと思って、
怖い怖い、
いやご飯は大丈夫です、
うん、
で池袋よく来るんですか、
うん、
いやだから来ないって言ったでしょ、
うんうんうん、
そうですか、 ご飯とかどうですかみたいな、うん、どうしてもご飯行きたい、
多分そうだろうね、折れないと思うよそれ。そう
だから、うん、次もし
言われたら
どっかで池袋じゃなくてもどっかで会ったとしたら、じゃあご飯行きましょうって
。ああなるほどね。
今回は無理
提案したんだ、
いろいろ予定もあるし、この後もあるし、
次はだって知り合いだもんね、ある意
味。そうそうそうそう、うん、だから次会ったらじゃあどっか行きましょうか。
いい提案じゃん、
う
ん、
そうですか、池袋来られるんですか、で来ねえっつってんだろてめえっつって腹立っちゃってご飯行きませんか、いや食わねえっつってんだろ、だから、うん、次会ったらじゃあっつって、うん、そうですか、わかりました。瀬長さんがもう、じゃあ行きましょうかってなって、ふーって言って、あれなんかね、池袋のブックオフって2階にあるんですよ。あの、サンシャイン。
ビールの？
のところ2階にあるんですけど。
サンシャインにあるん
で。そっからスーッと、エレベーター、エスカレーターか。エスカレーターずっと降りてたら、ちょっと見えてるんですよ、まだ。次、白人に行ってましたね。
え？
うん。ご飯どうですかつって。
怖っ。
だから、多分友達欲しいのか、わかんないんですけど。
あれなのかな、だから、東京、来て、友達がまだいないとかで、
うん、
友達作ろうって意を決して
じゃないですかね、
来たのかな、
うん、
その強引さすごいね。
最初俺宗教かなと思ったんですよ、
勧誘ね、うん、勧誘ありえそうだよね、
うん、
スーツだし、
あの時間を潰す場所、例えばブックオフそうですし、スーパーしかありそうですし、ああいうとこって結構たくさんいらっしゃってて、
うん、
何もすることがないから時間潰そうと思うところに行くじゃないですか、あの人たち、勧誘の人たちって、まあ、なんかブックオフとかっても多い、ね、中野とかもすごい多いって聞きますし、だからそういう系かなと思ったら全然違う、ご飯すごい行きたい人、
それでも
怖かった、
行ったらどうなってたのかね、
分か
また同じ話すんじゃねえかなって思っちゃうけど、
ご飯行った先でご飯行きませんかって、
うん、
あれ言われたわ、連絡先教えてくださいって言って、
へえ、
LINE やってますか、やってますよ、
すげえ、
ID 教えてくださいって言って、なんでですか
絶対言うよね一回は、
嫌ですって、
うん、
僕教えるんで、知りたくねえしなんだこいつずっと
やべえな、
なんで俺らに来ようと思ったんだろう、あ、年齢聞かれたわ、いくつですか、29です、へえ、そうって言われて、
なんお前はなんでちょくちょく教えるの、そのなんか
いや別に隠すもんでもねえし
いやだって、うん、だったら何も教えない方がいいんじゃないかなと思う、
名前も聞かれた、早瀬ですって答えましたけど、
あ、答えたんだ、
早瀬ですって別に隠すもんじゃねえ
から、うん、気持ち悪いなと思うけどな、
そうですか、自分のことは言わなかったけど、
なんで中澤さんはそんなにあれなんだろうね、行かなかったんだろうね、
分かんないです、中澤さんほんまにビビってたんじゃないですか、
ああ。
すげえ写真撮られてましたもん、白人とかに、
ああ中澤さんが
結構しかも近づいて写真撮ったら怖いのか、遠くの方から遠近で撮ってましたね外国人の方がね、
してた、
そうそう、日本でちょっと変わったもん見られたっつって、
うんうん
うん、っていうのやってましたよ、ちょっと怖かったです、だから
へえ、
変な人いんなと思って、
見た目普通なんでしょ、でもそんなに変わった感じではない、
うん、スーツ着ててバッグ普通の、まあだからリクルートスーツみたいな若い感じの、
うん、
うん、人でしたね、色黒の、
色黒なんだ、
変、うん、色黒だった、
色白のイメージだ、
いやすげえ変な人だった、
変だね、
うん、何にも別に聞いてくるのに興味ないみたいな、飯行くことだけに、
うんうんうん、なんかでもさ、たまにそういうさ、
うん、
話でさ、
うん、
あの芸人さんとかがよく話すやつで、
はい
はい、あのそういうやつに答えてたら、
うん、
なんか挨拶をすごい強制してくるやつがいて、でその挨拶しない人も結構いるけど、うん、その人は丁寧に挨拶し返したら、
うんうん、
あのあっちもあ ご丁寧にどうもみたいな感じになって、はいはい、でその後後日あのテレビ見てたらそいつがあの人刺してるみたいな、
怖っ、
でその理由聞いたら挨拶を
スティーブン・キングの話じゃんそれ、
違う違う違う、
超怖えじゃん、
挨拶を司会してくれなかったから刺したみたいな、
それあのミュージシャンのあの鈴木くん、
うん、
むちゃくちゃ怖い話あるんですよ、
あそう
なの、彼の口から言った方がいいかもしれないけど、うん、俺が言うわ
ダメでしょダメでしょ
いやもう俺が言うわ、
今言いたくなっちゃった、
言いたいから、
あ
彼が勤めてるところがあってね、
うん、
まあ、あの音楽だけじゃ食べていけませんからまだね、アルバイトしてて、
うん、
そしたら結構インド系の方が来たんですって、インド系の人が男性が来て一人で深夜ですよ、
うん、
ふーっと来て頑張ってくださいみたいなこと言うんですって、
うん、
そしたらあ、分かりました、ありがとうございます、頑張りますって、スイ君はもう田舎の子だからっていうのもあって、うん、もうすぐ純真なんですよ、
うんうん、
で素直だから言われたことに対してちゃんとあ、分かりました、頑張ります、ありがとうございますって言って、
うん、
何のことを言ってるかも分からずね、
う
そしたらあっちが、買ってくださいつって笑顔でどっか行くんですって。
うん、
で、なんだろうあの人、変だなと思ってて。うん、で、その後に、どっかなんか飯屋行ったんですって。
うん、
終わりでね、
うん。
そしたらなんか、あの、テレビやってて、
うん、
ふーって見たら、
うん、
さっき自分に挨拶したやつが捕まってんですって。
うんうん、
えと思って見たら、そいつファミリーマートで人差してたんですよ、
うんうんうん。
で、理由っていうのが、頑張ってくださいって言ったのに、何も返さなかったから。いやいやいやいやいや。
同じタイプだ。
で、しかも、最寄りの駅で捕まってて見に行ったら、
うん、
もう、思いっきり警察がいっぱいいたみたいな。
ああ。
地方怖かったって言ってましたよ。
ゾッとするね。
あの時、うるせえよとか、無視したりしたら、うん、鈴木くん刺されたんじゃねえかみたいな。
そうだよね。
地方怖い。
その芸人さんのやつも、
うん、
業界だから、うん、業界の人かもしんないから、はいはいはいはい、おはようございますって言われて、
うん、
返すじゃん、大体、うん、知らない人でもなんとなく、うん、あ、そっち系の人かなと思って、うん、それでやっぱ九死に一生得たみたいな。
いや怖いわ。だから挨拶ちゃんと返した方がいいですよ。
ね、知らない人でもやっぱ挨拶無視するとか、うん、結構危険なんじゃねえかなと思ってね。
そうそう、だから時だから CD 好きですかって言われた時に、そうそう、え、何ですかその質問って返しました、うん、あれを無視してたら、
うん、
いやもう
今頃行
ったかもしれない。
そうだよ、
うん
うん、どうなってるか分かんない。
本当ですよね。
だからあれじゃないの、お前見てないだけでもしかしたらテレビで今白人が一人刺されてるみたいなのが、ね、あったかもしれないっていう、
はいって言ったのに返してくんなかったみたいな。
そうそう、
いや怖いわ。だからちゃんと返した方がいいっすね。
まあね、
うん、返します、石本さん。
まあ別になんていうの、悪意がなさそうだったら、うん、
はいはいはい、はい、
うん、明らかに絡んでくる感じだったら、まあね、うん、無視するけど。
まあまあ確かにね、
うん、
でまあちょっとね、そういったようなまああのちょっと
おかしな不思議体験
だ、ね、ちょっとあったよっていうお話でした、
うん、
ちょっと時間があるんで、
うん、
お便りをちょっと読ませていただきますよ。
はいはい、
うん、岸本さん林さんこんばんは。読まれたら初採用、オカルトネームヤマタノオロチです。
あら、初採用ですか。
読んでなかったんですね。
そうでしたっけ。
初めて送ってきたんじゃないのは知ってるんですよ。
いや、何回かありますよね、うん、うん、多分。
じゃあ採用しなかったんですよね。シンプ
ルに名前はめっちゃ出るけど、
ね、うんうん、お便り強化月間お疲れ様でした。強化月間最終週に、うん、岸本さんが葬儀屋で働くご友人の方の話をした時の突風についての話で、はいはい、何年か前に友人から聞いた話を思い出したのでお話しさせていただきます。
うん、
ですよね、ある回で
病院の
エレベーター開いたら、
うん、
その奥の方から突風が吹いてきたっていうね、うんうん、普通に室内なのにおかしいだろうというような話ですよね、うんうんうん、友人の友達の部屋でのことですが、いつもクローゼットが少し開いていたそうです、
うん、
何度閉めても友達を何人か呼んで監視していても、
うん、
その友人も開く瞬間を見てやろうと気を張ったのですが、ほんの一瞬目を離した隙にやっぱりクローゼットは開いてしまったそうです。
うん、
これ超怖くないですか。
立て付け悪い感じとかじゃないね、それ。
うん。
うん。
だって目離した時でしょ。
だから、ずっと見てて、もう、なんないけど、うん、ほんと、ちょっとした、なんかだから、
ね、
落としたとか。
カメラ仕掛けたりとかね、
うん、ちょっと振り向いた時とかかな。うん、
当然、そんなことが続けば、そのことを知る人も増えます。不思議なことが好きな人が、不思議なことが好きな人が、また別の人に話をし、ほどなくして自称霊能力者の方から払ってみるという申し出がありました、
うん、
前置きが長くなりましたが、これはその友人がそのお払いを手伝った時の話です、
うん、
霊能力者の方は玄関を通るなり案内されることなく2階の友人の部屋に直行し、クローゼットを一別すると車から塩が入った袋を取り出し、手伝いに来た友人たちに玄関から等間隔で盛り塩を置くように指示しました、
うんうんうん、
階段にも一段ずつ置き、最後にすでにいつも通りうっすらいつも通りうっすら開いたクローゼットを全開にすると、霊能力者はわしづかみにした塩を思いっきり投げつけました、
うん、
するとクローゼットからものすごい突風が起こり、玄関から階段、そしてすいません、廊下から階段、そして玄関まで通り抜け、せっせと置いた盛塩は跡形もなく吹き飛ばされていたそうです。
はい、
霊能力者は、はい、これで終わりと言って、その後クローゼットが勝手に開くことはなかったそうです。
うん、
なんかそういうことあるんだなって思った話でした。長文失礼しました。わかりにくかったら申し訳ありません。終わり。
うん。
というの
は。はいはい、ありがとうございます。はい、いや、お便りはすごいわかりやすかったんですけど、はい、読む人が、坂東英二のモノマネずっとしてるみたいな。
してねえよ。
全然なんかそこが気になっちゃったけど。
してねえ。
してないよね。うん。まあ、話としてはすごい面白いね。うん。なんて。まあ、なんだろうね。はい、要は、なんかいたってことでいいのかな、まあ、クローゼット内のところに、払われるようなものがいたと。
まあ、そうですよね。
で、それが、まあ、要は、いたずらをずっとしていって、
はい、
払った瞬間に、風と共に出ていったみたいなことなのかな。
そうそうそうそう。出てったりとか現れたりするときって風吹くって言いますしね。
ふわーって。
ね。すごいですよね、これ、ね。
森塩とか吹っ飛ばすぐらいの風って結構すごいでしょ、ね、だって。
跡形もなく吹き飛ばされていたってすごいですよ、これ。
ね。しかもそれ多分何人かいるもんね。その、現場に。
まあね。で、その後クローゼットが勝手に開くことはなかったそうですっていうことは、結果的にちゃんとやっぱ払ってるってことですから
ね、
何かいて。
ね、そうだね。だからうまくいったんだろうね。
すげえわ。
でも俺その払い方、
塩
を荒々しくぶん投げるみたいな、なんか
砂かけ
そんなんでいいんだっていう、
まあね、
やり方っていうのは思ったけど、
すごいですね。あの友人で、まあ、ある芸人さんがいて、その人はあのオカルト系の中でも心霊が大好きなんですよ。だから心霊スポットも結構行ってて、
回るんだ、
そしたら あることに気づいたんですって。いつも閉めてる、襖が開いてるんですって。
どこの話それは。
家の中、
家、
襖が開いてたんですって、あれおかしいなと思って、閉めてたはずなんだけどな、また閉めたんですって。襖ってあれです、あの物置のところの襖、
まあんま使わないってこと。
そうそうそう、そ
こ
開いてたんですって。いつもそうですね、使わないのに襖みたいなの開いてて、おかしいなと思って、閉めてまた出てたんですって、で帰ってきたらまた開いてるんですって、あれと思って、おかしいぞこれ、誰かが開けてんじゃん、気持ち悪いなと思って、で最近のことなんでカメラ仕掛けようと思って、でカメラ仕掛けたんですって、誰が開けてんだろうと思って、そしたらそれ外側からじゃなくて内側から開けられてたみたいで、要するに内側から青い手が開けてんのが普通にカメラに映ってたっていう。
へえ、撮ったんだ。
そう、外側から開けてんじゃなくて内側から開けてたって、だから、あの物置になんかいるぞって言って、でまあ怖いから物置行くじゃないですか、誰もいないんですよ、変だなと思って、じゃあここに次はカメラ仕掛けてみようっつって、カメラ仕掛けるんです。
カメラ仕掛けるな、
仕掛けますよ、彼はね。でまあまあカメラ仕掛けてどうなるかなと思って見てみたら、何も映ってなかったんですって、何も映ってねえじゃんと思って、でその時って音をねマックスにしてなかったんですよ。
あ、見るときに。
そうそう、見るときに。で、何も映ってなかったよっていうのを、まあ、友達と暮らしてたんで、友達と一緒に見ようと思って、テレビにつないで、テレビ見てたんですって。テレビって音量。
まあ、そうね、テレビの音量も入るから、ね。
したら、撮ってるときずっと女が笑ってたんですって。
へぇー。
ひゃひゃひゃひゃひゃひゃみたいな。笑ってたんですって。で、その時は、まあ、普通に撮った時には気づかなかったけど、テレビにつなげたら、
もう、出てきた。
声を、音を音量大きくしてるから、もう、ずっと、こんな笑ってたっつって。超怖かったって言ってましたよ。
それすごいね。
そうそう。で、その動画くださいよって言って、俺どっかで、俺が発表するわって言って、
言ったら、すごい話だもんね。
いや、俺は、俺が発表するわってなって。
そりゃそうだよ。芸人だし。
はい、俺が発表するわってなって、いやいやいやいや。俺が発表しますよ、全然大丈夫ですよっつって、いや俺が発表するわ、
そうだね、
して、まあ、ある有名な雑誌社じゃないけどね、雑誌社に勝手に投稿して、
勝手にじゃないけどね、
俺に何も言わん投稿して、なんか賞取ってましたよ。
ああ、そうなんだ、
素晴らしいっつって。
いや素晴らしいね、話だけ聞いても面白いなって思うな。そうそう、
でも版権というかその動画の版権取られたんで、もうどこでも使えないですけどね。
雑誌にしてね、それね最近多いらしいですよ。
取っちゃうんですよね、使えない、
気をつけた方がいいですよ皆さん。
そうそうそう、本当は自分が持っていろんなとこに売るのが一番お金になりますから。
そうそうそう、
っていうの話があって、ちょっとね面白かったんですよ。
へえ、それすごい。
そうだから、なんか開いたりとか閉めたりするのってね、怖いですよね。
なんかね、
うん、
どうしてもいいかもわかんないからな。それたまたま霊能者まで話が行って払ったからいいけど、うん、普通の人ってそんな風になんないから、
うん、
多分ずっと共存するじゃん。
そうですね。で
大体は
使いねえというか、本当に自称だな、
こいつたちも。ポンコツ霊能者の場合もあるもんね。俺の知り合いですげえのを、はい、この間聞いたんだけど、あの、なんかね、その女の子なんだけど、うん、やたらとなんか、あの、悪いことが続く時があって、時期があって、本当にありえないレベルの悪いことがなんか続くと、それこそ人の一生で一回あればいいかどうかぐらいの悪いことが、もう本当一年の間に何回かあるみたいな。
それ嫌ですね。
やばいぞ、これ
は。悪い方ですよね。
悪いこと、悪いことばっかりで、これはなんか絶対あるから、あの、払ってもらった方がいいみたいなこと言って、行ったら、その霊能者が、これは大変なことになってるって言うんだよ。で、あの、まあ、最近どんなことしたかとかいろいろ聞かれて、うん、そ答えてったら、うん、あ、やっぱこれはやっぱりそれが原因ですみたいなことを何個か言われて、うん、で、あの、その理由っていうのが、うん、山にあなた登ったでしょって、うん、まあ、その言ったらしいんだけど、山に登った最近やって、うん、
はいはい、
で、それが原因だと。
え、
で、何が原因かっていうと、うん、あなた守護霊が2人いるんですねって言って、うん、で、その守護霊の間に、
うん、
真ん中にクマがいるんですよと。はってなるじゃん、
うん、それこれそこでついたんじゃなくて、もともと
だから持ってきちゃったんだ
って。あ、持ってきたんですね。
山からクマを持ってきちゃった、
はいはい、
で守護霊2人いるんだけど、うん、その間にクマがいて、うん、その守護霊を食ってると、
うん、クマが、
クマが、
うん、
でそれが原因であなたの身の回りに今すごい悪いことが起きまくってると言うんだって、
うんうん、
おんってなるじゃん。
じゃ、じゃ、じゃ、
おんって思うけど。
どうしたんですか、
それ。で、いや、だから、じゃあどうすればいいんですかって話になるじゃないですか。うん、で、あの、私が何とかしましょうと。うん、このままだとあなた、あの、守護霊全部食われて、クマだけになるんで、もっとやばいです
みたいな。クマだけになったらダメなんです
ね、
やっぱり。
もう、だって、守ってくれる霊ではないから、ね。
あ、まあ、そ
っ
かそっか。
熊、うん、守ってくれるやつ食べちゃうから。
あ、そ
う
か。
で、やべえぞっていうことになって、うん、じゃあ、あの、私が何とかしましょうってことで、うん、あの、そのクマの霊を優しくしてあげるっていうんだって。取り払うとか、
うん、
それを消すとかじゃなくて、
うん、
優しくしてあげますと、私の力で。で言って、で、あの、なんか、いろいろやってくれたんだって、うん、お払いみたいな。
よしよし、
いいですか。まあ、松五郎さんみたいなことなの、
うん。
で、なんか、そういうの、なんかクマが好きな好物をあげるといいみたいなこと言って、鮭なのか蜂蜜なのか
は
ね、そう、優しくなると、
うん、
そう、守護霊は食わなくなると、そっちに気を取られるのか、で、今私がこうやったんで、今クマは優しくなったんで、
はい、
あなたの守護霊今大丈夫ですと、
え、
一匹はあの
残ってると、
まだ、うん、食われてないっていう、多分半分は食われたやつがいるんだろうけど。で、
クマ外さないといけないじゃないです
か。クマ外さないきゃいけないけど、
だって食われ
てないじゃないですか。クマは外せないらしくて、
え、
もうあのすごい力でいるらしいから。
クママストなんですか。
で、だから常に守護霊の間にクマがいるんだけど、
うん、
優しくしたから大丈夫だと、ただし、
うん、
定期的にこのクマが凶暴になるから、
はいはいはいはい、
私のところに来なさいと、
うん、
っていうことで毎回そのクマを払うとか優しくするために数万円払い続けるっていう、システムになってるらしいよ。
本当のクマの話じゃないですよね。
本当のクマじゃない。
クマがマジで
クマの霊がいるらしい。
聞いたことねえよ、そんなの。
うん。俺、それ聞いて、すげえなって思って。霊能者ってすげえなって思った。
何年もありだな。
うん。
うん、
なんかもう、ツッコミどころがありすぎて。
本当ですね。
あの、ただ本人はすごい満足してたらしい。め
ちゃくちゃだな。
聞いたことなくて俺。
ないない。
クマの霊に人間の守護霊食われるって。
うん、ない。
なんじゃそらって思ったけど。
じゃあ、あの、デールの霊に疲れたらチーズすげえ食え
や
いいですか。
わかんない、多分。デールそうだよね。そういう、なんか、好物をあげ続けるとか。
そうそうそう。
なんか、優しくしてあげるとか。
霊に疲れたらチーズすげえ食うとか、したらいいのか。
うん。いや、だからもう、なんかね、 わかんないですよ。僕はそれ、その霊能者が、うん、あの本物なのかインチキなのかはちょっと判断できないですけど、
うん、できないけど、
ちょっとそういう話もあるんでね、うん、もしかしたら言われる可能性ありますよ、ね、だから行ったら、
うんうん、確かに。でもなんか狐つきについた人に揚げ物を掘り投げてる人見たことないけどな。
ね、それもなんか言うよね。でも、うん、あの油揚げやるといいとか ね、
うんうん、ね、あんまり見たことないですけど、
ちょっとね、何が本当か、まあね、ちょっとわからない、
うん、
オカルトですよ、
この、まあ、それぞれ本当にその人それぞれ、
うん、
はい、というのも話です。
はい、
はい、以上です。
ありがとうございました。